岸本でございますけれどもね、はい、僕の方はですね、
はいはい、
こちらの企画やろうと思います。
はい、お願いします。
オカルト27。はい、
はい、
ということで、入室形式でですね、はい、最新というか結構最近起こった、うん、オカルト情報みたいなのを、
はい、
お話していこうというコーナーでございますけれども、
お願いします。
今回はですね、
うん、
もう2020年、
2020年
4月に入ってからですね起きた、まあ、事件というか、
うん、
からちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、
うん
うん、今年入ってですね、うん、起こった事件で、
はい、
かなりこれ怖いなっていうものがありまして、
うん、
っていうのがですね、3月28日に、
最近じゃん、
最近なんですよ、
うん、
アフリカのナイジェリアで、
うん、
ある村にすごいことが起こったっていうニュース、
村に
ご存知でしょうか。
いや、わかんないです。
あまりね、まだ日本ではそんなに言われてない、まあっていうか、なぜなら日本はもっとそのニュースが一辺倒になってて、
あ、
世界のニュースってほぼ入ってこないっていうのもあるんですけども、
ナイジェリアのニュース今流すんかい、
そうそう、ね、どうせなるし、あとね、他がコロナやってんのに、うん、一つだけどっかの局がナイジェリアの話してたら、やっぱ、はい、うん、うん、ってなるでしょ。
なります、ね、
視聴率だだ下がりする可能性もあると思うんで、うん、
します。
だからその隙間を縫ってというか、
うん、
今日は岸本の方からお話ししようと思うんですけども、
はいはい、
この3月28日アフリカのナイジェリア、うん、アクレっていう村がありまして、
うん、
こちらにですね、轟音とともに直径21メートル、深さ 7.8 メートルのとんでもなく大きな丸いクレーターが出現したというんです、
うん、
で、まあ、道路を破壊して
100
もの家屋、
うん、
学校、教会にダメージを与えたんですが、うんうん、その様子っていうのがですね、まあ、これなんですけども、
結構大きいね、
結構デカめのクレーターがね、
これナッパが開けた穴じゃなくてい
や
ドラゴンボールの、
本当そうなのよ、
うん、
でこれがですね、まあ、いきなり3月28日に村を襲ったと、
うん、
で、その地元のね、人たちは、
うん、
当局がですね調べるところ、うん、近くの採石場がありまして、
うん、
アフリカって採石場とか結構多いんですよ、ダイヤモンドのところとかさ、
はい、
でその採石場の大量のダイナマイト運搬中のトラックが爆発したんじゃないかというふうに説明したんですが、
ほうほう、
うん、これはその後そういう事件はないと、爆発事故ではないぞと、爆破テロかもしれないみたいなことになって、
そんなところ
そうそう、うん、で結構その右往左往するというか、うん、その情報が錯綜しまして、
うん、
で幸い、まあ、死亡者とか行方不明者が出てなかったんで、
うん、
爆破テロだとすればちょっとそのね、なんでここなんていうこととか、うん、いろんな不思議が出るんですけども、大学のですね、うん、研究チーム、ナイジェリアの大学の研究チームが、まあ、詳しく調査したところ、
はい、
爆破テロではないと、うん、じゃあ何なのかって言ったらですね、うん、巨大隕石が、まあ、衝突して形成されたクレーターだったっていうことになったんですよ。
面白い。
で、まあ、詳しく言うとちょっと難しいけど、
うん、
小惑星帯に属する隕石っていうのが、
うん、
大気圏突入しまして、うん、この地に、まあ、超高速度で地表に激突したということだって、
そんな穴開くんだない
うことなんですけど、うん、これね、ちょっと怖いのはですよ、
うん、
事前に何もだから察知できなかったってことじゃないですか、
うん、
で爆発してからなんやこれ何なんだみたいになってるってことなんですよ、うん、
ダイナマイト入れるぐらいだからね。
そうそう、でこれ、まあ、運よくこの村、
うん、
ちょっと外れたような都心から、うん、外れたような村であったからよかったものの、
うん、
これが大都市のど真ん中にいきなり突っ込んでてもおかしくなかったわけですよ、
うん、
ってことはやっぱこのレベルのクレーターができるようなその隕石っていうのは今ちゃんと感知できてないってことじゃないですか。
そういうことね、うん、
ってことはやっぱりそのこのクラスがどの国のどこに落ちてもやっぱり分かんないから、
うん、迎撃できないのかな、その、
ね、
大きい国だったら
そうそうって思うじゃないですか、うん、でもやっぱりそのな、まあ、ナイジェリアのこの村だったから遅かったのかもしれないけど、うん、基本的にやっぱり隕石が近づいてくるって言って、うん、対応策ってゼロじゃないですか今、
うん、
なんかねあのよくアルマゲドン的なの あるじゃないですか、
はいはい、
核爆弾ぶつけて、うん、
とか
あのずらすみたいなさ、軌道をずらそうみたいな話
そもそも そうねその、うん、飛行機というかロケットごとぶつけるみたいなのとかよくやってますよね、
うん
うん、
そんなんねだからやっぱり現実的じゃないと、
まあね、
うん、こういうもうなんていうのスーって、
うん、
なんていうか本当に自然な流れで突っ込んできて、うん、家100軒消し飛ぶっていうことだから、
うん、
さっき言ってた本当ナッパとか、
うん、
ドラゴンボールの世界みたいなことが、
いや思うよね、
あのどこでも起きるんだなっていうことにちょっと俺このニュースを見て衝撃を受けたんですよ。
いやね、
えもう これってだってもうテロっていうか自然のテロじゃん、うん、もう、
まあね、
何にも対応策ないっていう怖さがあるなっていうことで、うん、あの皆さんねこれちょっとあんまり取り上げられてないんで、
うん、
ちょっと調べてみて、
うん、
隕石の脅威見ていただければと思いますけど。
いや怖いね、
あの絵見るとすごいの分かるよね、うん、
すごいすごい、
どれくらいの威力があったかっていう、
ね、あんまりなんか SF みたいな感じ
ね、
うん、
あっこからやっぱ出てきそうだもんね、
うん、
あのベジータナッパのやつらが
そうね、
そうなんですよっていう
ね、あれから
出てきそうそうそう、ここ丸丸っぽのやつ、
ね、ついたかみたいなね、
うん、はい、ということで1個目、隕石のニュースでございました、
うん、
続きまして、
はい、お願いします。
こちらも、すごい最近の、ニュースでございますけれども、はい、世界で青い光が続々出現ということでございます。
青い光、
うん、
うん、
まあ、4月の16日にですね、うん、あのイギリスのですねデイリースターっていうところが、
うんうん、
出してる情報なんですけども、
はい、
あのスペインとかアメリカオーストラリアで、
うん、
まあ、いろんな各地でですね、うん、青い発光物体の目撃が相次いでいると、
うん、
であのまあ、スペインのマドリッドとかでは、
うん、
先月ですね、まあ3月か3月の20日に、うん、上空に出現したと言われていまして、はい、であの4月に入ってもアメリカニューヨークで、
うん、
見られている。
ほう。
でオーストラリアの西部でも出現していると、
うん、
でこれがその何なのかっていうことなんですけど、
はい、
これちょっとじゃあ、まあ、画像を見てもらえば、
うんうん、うわー、インデペンデンスデーだ
そうそうそうそうなのよ、ふわーふわーっていう感じで青い光がもうまさにあのなんていうの発光してるって感じじゃん、うん、そのつきっぱなしでもないし、
うん、
ふわふわこう消えたり光ったりを繰り返してると、
ほんまになんか UFO みたい。
そうだよね、
うん、
でまあやっぱり最初に思うじゃないですか、
うん、
でここ最近あの UFO 目撃情報ってまあまあ増えてたじゃないですか、ここ、
うん、
この年入ってから日本でもまあまああったんですけど、
うん、
大抵言われてたのってあれだったんですよね、あの空に向かってあのライトイベントとかでやる、
はいはい、パチンコ屋みたいな
みたいなあるじゃないですか、であの強い光を、
うん、
空に向けてやるとそれがあの光って、
うん、バットマン呼ぶ時みたいな、
ね、まあ、状況次第、うん、なんか雲 の状況とかいろいろあるらしいんですけど、はいはい、条件は、
うん、
でもそれがあの原因じゃないかっていうことが多かったんですけど、
うん、
今状況ってどうだっていう話で、
うん、
もうあのねスペインもそうだしアメリカもニューヨークなんて、
うん、
まさにロックダウンしてるところじゃないですか、
うんうん、
だからその企業がアホみたいに空に向かって、
うん、
その光光とブルーのライトを照らす理由がないわけですよ。
そんなしないよね、
だって意味ないでしょ、意味ない、うんうん、あれ大抵なんかイベントとか あのリハーサルみたいなこととか、
うん
うん、なんかイベント当日やってるのが、
うん、
反射して映ってるとかってことが多いんだけど、
やらんしね、
今やるっていうことじゃん、
うん、
っていうことはやっぱりその理由がわからない、
うん、
だったとしてもで考えると結構必然的にこれ本物のなんか UFO 的なものなんじゃないかっていうふ
う
に今考えられてるんですって。でこの発光体、まあ、UFO っていう情報もあるんですけど、
うん、
もう一個話があって、
うん、
この青い光っていうのが意味があると、
う
っていうのもこの青い光っていうのはあのブルービーム計画っていう水面下で動いていると言われておりまして、
うん、
でこれが NASA とかが、うん、あのいわゆるですね世界を牛耳っているような人たちと手を組んでやっている計画じゃないかと言われていて、
う
ん、ホログラムを空に向かって映し出すっていうことをこうやっていると。
もう射出してどうなのそんな青い光を。
でこれが なぜかっていうと、
うん、
あの UFO を、うん、まあ、人工的に作ってるに近いんだけど、
うん、
要はその UFO とかエイリアンみたいな目撃情報をバンバン増やしていこうっていう計画なんですよ、
うん、増やすの、
うん、でこれを何をしたいかっていうと、うん、エイリアンが地球を今攻め込む準備をしているぞというのをみんなに植え付けるために、
うん、
わざわざそれを恐怖心を抱かせるために、やってるプロジェクトだと言われていて、うん、でこれがその世界中で、
うん、
行われていると言われてるんですよ。でそれも結構前何年か前から言われてんだけど、それの時に言われてたのがブルービーム計画って言われてて、うん、でもうその青い光を使ってたって言われるんですよ。だから今もしそのブルービーム計画をやっているにしてもそうだし、うん、UFO が本当に襲来してるとしてもそうだし、
うん、
今のこの状況でやっているってことにちょっと怖さを感じるというか、何がしたいんだろうっていうこのタイミングで、ね、うん、でもさよく UFO である話でさあの未来から見に来てるっていう説あるじゃないですか、
うんうん、
未来人説、
ね、未来人説、はいはい、ありますね。
で言うなら今ってあのまさにそのタイミングでもあるよねっていう、
うん、
確かにね、その何百年に一度の、
はいはい、
でかい出来事が起きてるタイミングだからっていうのもまあ、
うん、
つなげられるし、
こんなパンデミックないもんね。そうそうね、うん、
で街並みなんかさ、うん、空から見たらもう明らかにいつもと違うわけじゃないですか、
まあね、
全てが閉じてて人もいないしみたいな、うん、だからそういう意味ではまあ、うん、UFO が来てるタイミング未来人説と、うん、まあまあつなげられなくもないのかなっていう感じで、うん、だから皆さんね、あのもし、
うん、
外ねあの家から見るとか夜見るタイミングがあったら、うん、青い光が出てないかねちょっとチェックしてみてはいかがということでございます。
面白い、
うん、これねすごいなんかね不思議なんだよねこのタイミングとか相まってね、
うん、
はい、じゃあ次いきます。
はい、
インセプションの世界がついに実現。はい、
お
ということで、インセプションっていうのはですねあの映画のインセプションでございまして、うん、クリストファー・ノーランのね、まあまあ結構ヒットした作品ですけれども、はい、あの夢の中に入って、
うん、
でその中でこうまあ、敵というかね、
うん、
いろんな人がこう夢の中に入ってそこでいろんな活動をするみたいな
ひどいな
映画でしたけどなんだっけあれスパイだったっけ
みたいな感じよね。
ね、
うん、
なんか そうなんだよな、うん、職業があんまりピンとこないやつだったんだよな、うん、
なんか秘密があってその世界の企業みたいなやつで、う
ん、企業だったんだよ、ね、ですよね。そうだそうそう、
なんか企業スパイでそう、
うん、
でなんか情報かなんかを盗み取るみたいな話
じゃ、情報の盗み合いだからスパイでいいんだよね、うん、多分ね、
ですよね、
うん、そうだ、じゃあスパイ、うん、夢の中にスパイが入り込むという映画でございましたけれども、うん、なんとあれが、
うん、
マサチューセッツ工科大学、う
ん、チュでさ噛む人いないんだよ多分
マサチューセッツ工科、これも毎回このね、うん、大学にはやられてるんですけど、
やられてるって言うなよ。
マサチューセッツ工科大学
ですね。マサチューセッツ工
科大学、はいはい、MIT ですよ。
MIT、いわゆる、はい、
がついに夢をハッキングするという段階まで研究が進んできているという情報が降りてきまして、でこれがですね、
誰？
でこれがですね、僕にですね。
おお、すごいな。そんな言えないのに大学名も。
うん、マサチューセッツ工科大学ですよ。が
マサチューセッチュって
、マサチューセッツ工科大学が降りてきて、
うん、
僕に教えてくれたんですけども、うん、このね夢にハッキングってちょっとどういうイメージですか、うん、 ちょっとなんか湧きます、こういう感じかなみたいな、
まあ、そのハッキングっていうのがまあどういうもんかわからないですけど、
うん、
まあ、読み取ってどういう夢を見ているか確認することができるっていうのと、もう一個が、
うん、
要はいじれる、
うんうんうん、
こっちが望む夢を見させることができるっていう、無理やり見させるっていうのかなって思う。
なるほど、
うん、
じゃあ寝てる人に対して、
そう、
何かしらこっちがアクションを起こすっていう、モニターみたいなので、ああ、なるほどね、うん、アクションを起こして、
はいはい、
強制的な夢を見せる。そうそうそうそう、かなり近いですね。でも、本
当ですか？
うん、そうなんですよ、ですね、うん、アイテムがありまして、
アイテム、
あるアイテムを使って、
うん、
まあ、そういう夢っていうものにアクセスしようっていう考えがありまして、うん、どんなパーツを使って、そういうことができるのかと、
うん、
そのねアイテム名はドミオ
ドミオ
ドミオっていう感じなんですけど、
うん、もうほんま黒人じゃない？
どういうことですか？
ドミオっていう名前の黒人で、普通のスーパーパワーで夢いじくるみたいな、
うん、いやいや、
手をかざすんですよ。
どうやって量産するんですか？
まず、
うん、
ファッと手をかざして、うん、手をかざして頭の中にどういう夢見させたいですかこの人にって言って、うん、例えばですけれども、まああのなんていうんですかね、痛みを分かってほしいとこの人にはね、そしたらもうすごい戦争の、
うん、
もうほんまにもう凄惨なイメージを頭に持たすためにグーってやったらも もううわーみたいななっちゃう、うん、
それもうドミオを研究した方がいいよね。
トラウマを要は植え付けるみたいな。
ああ、なんかそういう、うん、あの超能力者いたな、お前。
いますよね。
あ、いたいた、うん、漫画だったかな、なんか忘れたけど。
それ
じゃあドミオは人の名前ってこと
ですね。そうですね。
ちゃいますよ。
ああ、違いますか、うん、そっか。
手袋です。
え？
手袋なんですよ。
あんまじゃ外れてないじゃん。
なんでだ
よ。
手かざして部分だけ、
うん、
ちょっと違うんですよ、
うん、
かざすんじゃなくて、うん、その夢を見る側の人がつけるんですよ。
え？あ、
わかります。
わかるわかるわかる。寝る人がつけるんだ。
そうです、うん、眠りに落ちる人側に、そのドミオっていう手袋デバイスをつけることによって、まあうまくその夢とアクセスすることができるんじゃないかって言われておりまして、は
い
は
い
は
い
は
い、女装家の黒人じゃないんだ。じゃあ
女装家の黒人だったら
もうイメージだったんですよ、僕は、うん、すごい細いスーツバチッと決めてる
女装家の黒人って俺見た記憶がないからピンとこないんだけど、
女装家の黒人のドミオかと思ったわ、
うんうんうん、ちょっと分かんない、
すごい細い人、
うんうん、一応じゃあちょっとそのもの、
はい、
これが ドミオですね。
え、何これ。
まあまあ、あの
分かんないな、キャリーパミュパミュがつけてそうな
何、うん、ていうのかな、これなんて言ったらいい、
なんかピンク色の指サックみたいな。
ああ、そうだね、
うん、
指サックを3つぐらいつけてで腕は線でつながってるみたいな、
そう
ちょっと、まあ、手袋っていうにはまああれなんだけど、
うん、
まあ手につけるデバイスなんですよ。
そう
っ
すね、うん、
でこのドミオの基本原理っていうのがどこから来てるかみたいなことで言うと、はいはい、
うん、
あのね、エジソンとかニコラ・テスラとか、
うん、
ダリとか、
うん、
そういう発明家とかアーティストが、
うん、
やっていた方法からちょっとあのなんていうのアイデアを取ってんじゃないかって言われてて、
うん、
あのいわゆるその発明家とか天才的なアーティストって手にあの、
うん、
弾、鉄球みたいな、
うん、
鋼鉄の弾みたいなのを握ったま
ん
ま昼寝したっていう、
うん
うん、
話
があって、それなんでか分かる？
鋼鉄を握って寝るっていうことが何かに効くんですか？
お前がじゃあその発明家だとして、
う
ん、
発明家ね、
昼寝してって、
うん、
でアイデアを、
うん、
あのもらうために昼寝してんだよ、
うん、
分かる？
アイデアをもらうため
っていうのは夢みたいな半覚醒状態みたいな時って、うん、いいアイデアが思い浮かぶみたいなのがあって、
はいはいはいはい、
で、その方法に使える、うんっていう方法がその鉄球を持って寝るっていうやつなんだよ、
うん、
なんでか想像つく、
全然わかんないわ。鉄球を握らないといけない理由があるんですもんね、
うん、
その
そう鉄球じゃないとダメ、これ
ダメなんでしょ、
うん、あのピンポン玉じゃちょっとダメかなって感じ。
鉄球の玉の温度硬さとか
冷たさとか
硬さとかが意味ある、あこれって重たさとか、
重たさはね関係めっちゃあると思う。
どうですか、じゃあそれを頭にぶつけるとか、
あ
ゴツン
ってそこまで遠くない、
うん、起きた瞬間に、
うん、
要はあの夢を忘れることっていうのが一番怖いんですよ。だから頭をゴツンって殴って思い出させる、
うん、
夢痛みで痛みでも
ちょっとずれたね。かなり近いところまで行ったけど、要はでも うん、そうなんですよ。要はさ夢って、
うん、
夢まで行っちゃうと、
うん、
忘れちゃうじゃないですか、はいはい、だから半覚醒状態みたいな時に、
うん、
うとうとする感じがあるじゃないですか、うん、昼寝してる、はいはい、でその時に手が緩むでしょ、
うん、
手に力が抜けるじゃないですか、
うん、
そうすると鉄球がドーンって下に落ちるでしょ、
離すとね、
ガダーンって、
うん、
そうすると目が覚めるじゃないですか。だからその、半覚醒状態で頭でこう考えてたのがバッて起きた瞬間に残ってるから、
うん、
あのこの方法でアイデアを、うん、書き留めるみたいなことをしてたって、う
ん、それで浮かんで出てきた作品なり発明品なりとあるんですか、うん、
ちょっと知らない。でもあると思います。あの方法論としてやってたそうです。
発明あると思いますって言われても
だって、うん、あのやんないでしょ出てなきゃ、
まあ、それをそうか、うん、確かに、
ね、何回も、
うん、
だからテスラもダリもそうだって言うんだから、
まあまあ、
まあまあそうでしょ
う、うん、
ということでそのアイデアみたいなのをもとに、うん、要はその鉄球を今落とすシステムダサいじゃないですか、
うん、
それってもうセンサーでできると。
センサー
要は筋肉とか心拍数とかそういう皮膚の情報を手から吸い取って、
うんうん、
でそこにあの音声みたいなのを、うん、流して、
うん、
であの眠りにこう介入していくみたいな、うん、さっき言ったその鉄球音みたいなのをこの手のやつで感知して音を出すみたいな方向に変わったっていうこと
なんです。なんか頭につけるんかと思ったわ俺は。
頭に直接ね、
直接グッと針金みたいな何個も頭にグザグザグザって刺して、
はいはい、
なんか読み取るみたいな、
レーザーヘッドみたいな、なんかそんな感じよね。
うん、
だそれはねあの今そんな直接的なことじゃなくて、
うん、脳波を測るみたいなのじゃないんだ、
うん、違うんですよ。手袋でそう、うん、夢に介入するみたいなことができるんじゃないかとやってる。
面
白いな。でねもう一個違う方法論もありまして、
うん、
それがねあの匂い、
匂い
アロマディフューザーっていうのがありまして、
うん
それがですねあの、うん、夢に匂いを送り込むことによって、
うん
ちょっとコントロールするというか、
うん、
例えばすごい悪夢を見てる時って、
うん
すごい嫌な気分になるじゃないですか。
まあそり
ゃ
そうよ。
でいわゆるあのトラウマ、うん、PTSD だっけとかっていうような、うんうん、あるじゃないですか。あの戦争行っても寝らんなくなっちゃうみたいな、
はいはい、物音ですぐ
にパッと起きちゃうとかね。悪夢でもう常に寝らんないとかっていう、うん、
あるある。めっちゃ汗かくらしいよ。
うん、ちょっとメンタリー見
たけど、
うん、
もうほんまにちょっとした物音で子供がなんか物落とすとか、うんうん、すぐね銃持ってないのに銃持つ、
はいはいはい、
あの格好で
構えちゃうってことだよね。
構えちゃうのよ、
うん、
あると見てるとほんま病気なんやなって思うね。
そうそう、でやっぱああいうのって、
うん、
もうその人にしか分かんない、
うん、
あの辛さみたいなところはあるじゃないですか、うん、でこれ匂いっていうのがその脳の直接、嗅覚っていうのが、うん、脳の記憶を司る領域に直接つながっていると、うん、だからその寝てる時でも脳に直接その匂いを送ることによってトラウマとか悪夢みたいなのを和らげることができるんじゃないかっていうのをやっているんですよ。だからいわゆる治療みたいな感じで、うん、あの自分が懐かしくていい思い出がある匂いとかをぶち込むんですよ、
うん、
悪夢見てる時に、
はいはい、
そうするとそれがなんか中和じゃないけど心の傷を癒すみたいなことにつながるんじゃないかって言われてて、だから今その匂いと手袋みたいなので夢をこう操るみたいなことができるんじゃないかってところまで進んできていると。
でも細かく操ることはできないですねやっぱり。
今ねそこまではね多分できてないですね。脳のなんかあるんだけどね、あの寝てる間に、うん、そう さっきお前が言ってたような頭につけて脳波をみたいなのあるんだけどね、うん、多分そこまで、
うん、それまでには至らない、
言っててないと思う、う
ん、そりゃそうよね。
それができたらね多分ね今度倫理の問題になってくんだよね。
そっかそっか、
うん、これもでもちょっとそこに引っかかりそうらしい、
はいはい、
だからまあそのインセプションみたいにね、
うん、
入り込んでみたいなところまでまだ行ってないけど、うん、あの夢をちょっと操るっていうところまでは近づいてきてるよ
と、うん、俺あれ早く出ないかなと思うんですよね。あのヘッドマウントディスプレイみたいなのつけてさ頭にグッと、
うんうんう
ん、なんかあの感触触ったり握ったりするなんかあるじゃない手袋、
うんうんうん、
あれつけてほんでもってまあ匂いはどうかわからないけれども、うん、もう
さ
も、そうそうそう、うん、さもそこに行ったみたいにして、うん、もうそれがめちゃリアルで、
うん、
もうそのなんていうの仮想現実か、
うん、
現実世界かわからないみたいな仮想世界か現実世界か
じゃあマトリックスみたいなこと
そうそうそうそうそう、うん、あんな風にはまだ来ないのかな
えってかやりたいあなたやらなそうじゃないですか。
興味ありますよ一番。
あ本当に、
はい、
一番興味ないのかなと思って
た。何か被験者何か探してるっつったら行きますよ俺は。
あ本当に、
うん、やりたい。
それこそあの、うん、ネオみたいにさいろんな器具つけられて、うん、注射打たれて、
はい
はいはい、無理やり眠らされてみたいになっても全然いいんだ。
首の後ろに大きい穴開けますよって言われても
プラグみたいな。
全然 OK ですって言って開けさせますよ。ウィーンって開けてガチャコって首に入れられて も、うん、もう全然いい。
全然いい。
いや試したいね。
う
ん、すっごい興味ある。
でもそうだよね。うん、あの明晰夢の時もね、結構あなた最初食いついてたもんね。
そう見たいのよ、
うんね。
自分じゃない誰かになりたいのよね。
セカンドライフを楽しむみたいな感じかな。
かあのちっちゃい頃の自分の世界に行って、
うん、
俺をいじめてたやつらみんなボコボコにしていくのよ。でそれで
ムキムキのマッスルになって
普通の世界だったら何してるんですかあなたってなるけれども、
うん、
それもう、
まあ、夢の
世界仮想世界だから俺がボコボコにしたらみんなが拍手送るね俺に、
うん、
よくやったみたいなおめでとうみたいなありがとう、
うん、
って言って終わるみたいな世界にしてと思ってもそのトラウマっていうのをなくしたいですよね。
それパワープロとかじゃダメなんですか、ね、
いやダメですよ。
パワープロで敵の名前みんな同級生にしてとかじゃん。
いるから
知り合いで。ボコボコにするとかダメなんですか、
みんな全員犯罪者の名前にしてる人いるからやめてそれも。
そうなんですね。
そうそう。
でもね、あの、やっぱりね、あの、研究者的にも夢っていうものにかなりやっぱ近づいてきてて、
うん、
その、ドリームラボっていうさっき、言ってた研究みたいなしてるところとかも、
うん、
あのもう一般公開どんどんしていこうとしてるって、要は自分たちのそのものにするっていうよりかはもう一般公開して研究をどんどん発展させるために公開していこうみたいな、
うんうん、それ頭数増やすためにやってるだけじゃないのデータの
データの、
うん、
あでもねそれもあると思うけど
合計取りたいからですそれ
でもねあのこの手袋バージョンのやつとかは、うん、家にいても誰でも統計取れちゃうから、
うん
すごいあのツールが増えれば、うん、多分すごい研究進むと思うんですよ、まあね、で今まだねここのレベルではあるんですが、うん、かなり夢って今まで分かってない部分が分かってきたっていうのと、うん、操るところまでちょっと近づいてきてるっていうレベルに突入したという。
VR すごいもんな今もね、
うんまあ、VR がもう夢の世界だもんね。
そうそうそうそう
ある種ね。それはあるな。
やったことあるんでしたっけ
VR。
そうですよ、ね、あるよあるよ。あれ言ってましたもんね、その、うん、新宿の VR 館行ったって言ったもんな。
そうそう、あの、うん、ゲッターズ伊沢さんみたいなやつつけさせられるの、あれ、
うん、あ目にね
目に、
うん、
であれつけてあの、うん、ゴーグルつけてやるんだけど、
で占いするの、
占いするの手がドアップで出てきて、
うん、ゲッターズ感。
そうそう磯野キリさんの手とかを 、うん、見させられるのね。
これ多分
VR で
若い旦那さんに捨てられますよ子供が欲しいって言いまして
過去のことだから知ってるし誰もが。
いやその前によ、
うん
うん、
すっげえリアルなリアクションしてた磯野桐、うん、VR で、うん、
へ
だやっぱあれは面白かったよ。
ああいいな、うん、VR したことないからなちゃんと。
VR ねマジで一回はしないとダメよ。
だけやりましたけどね、
うん、すごいよやっぱ
一、
うん、
回だけ人ん家でオムニバスのアダルトビデオって見たらすごい。オムニバスじゃないや乱高だ。
ああ
見てって言われて一回だけ見た。
あの、ね、VR さほら、
うん、
機器によってレベルが違うじゃん、うん、めちゃくちゃやっぱ最新のとかすごいよね、うん、
そっかそっか、
うん、あの家でさ家庭用あるじゃん、
うん、
あれとはもうやっぱ違うよ。
へえ、うん、あっ何かね、
そうそう誰かに勧められたけどな、うん、AV これでいいよ、
うん、
しょぼかったもんやっぱ家のやつは。
うん、
違う違う、あれ
はお父さんからさ、
うん、
あの奥さんの、
うん、
VR やるわって言われてさ、
うん、
見てみたらあの段ボールでできた VR やったわ。
スクリーンやった。あ、知ってる知ってる。初期のやつ
でしょ。初期のやつ。何のプラグも付けりゃしないやつ。
あの、はいはい、あの紙製みたいなやつ。
そう、紙製のやつ でスマートフォンをそこに差し込んで見るやつ。
あったあった。
何これと思って。
あったあった。 あれはもう初期の初期でしょ、ね、うん、今多分すごいよ。
いくらやったんですか、あと2000円か3000円やって言ってて、うん、何やこれみたいなVR ってこんなもんかと思ってましたもん。
いやでもね、そうそう、ちょっとショックやった。あんな原始的なのじゃない今は、うんうん、なんで確かにね VR か、そうだな。まあでも皆さんもね、うん、そのどのタイミングでその夢操るみたいなハッキングの話に出会うか、
はいはい、
生きてるうちに出会わないかもしれないけど、うん、まあね、でもまあこのペースでいくと多分そんなに遠くない未来、うん、マジでできると思うんですよね。
科学はものすごい進歩するからね、
うん、
本当に。
まず医学で使われるでしょ、
確かに、
あのトラウマ消しで。
確かにそうだわ、う
ん、だからそこを経たらもう一般に降りてくるからね、うん、そこまで遠くないと思いますんで、うん、夢でお困りの方はもうちょいお待ちいただいて、うん、
はい、
あともう黒人の超能力者が生まれてくるのを、ね、
はい、
我慢するしかないと。
女装家のね、
女装家の、うん、そいつ売れるよね、
あらいい男じゃない
絶対日本でめっちゃ引っ張りだからあると思うけど、
なんかイメージはさ、
うん、
あれよ、5時に夢中に出てくる細い黒人のダンサーのやつ、
わかるわかる、
あのイメージ、はいはい、細い背の高い、
すごい長い人ね、
そうそう、長い人、
足が長い人、
あの人のイメージ、あらいい男じゃないっつっていうイメージね、
すごいね、うん、それ
そうそう
とか、それも期待して、
あれっすかね、クリス・タッカーのイメージ、ね、
でも、うん、細身の黒人なら何でもいいんだ、
ラッシュアワーの時のクリス・タッカー、
エディ・マーフィーではないんだ、
じゃない、全然違いますよ、
ちょっと中性さがある、
そうそうそう、
あれでしょ、岡村役だったじゃん、だって、
いやそうそうそう、そのクリス・タッカーの役っぽい人かなっていう感じ、ラッシュアワー1だったな。
あのね、うん、うん、分かった、
強いのが、うん、
まあ そんな人いないからね何の話してんのこれずっとはい、ということで、まあ皆さん、あの、うん、いろんなニュース実は、
はい、
ね、あの埋もれちゃってるんで、
うん、
また出てきたらお伝えします、
はい、
ということでありがとうございました。
ありがとうございました。